皆さん、
こんばんは。2023年12月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に、神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。
このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、神の国、天の御国に入れていただけるということが聖書の中で約束されています。
2023年12月、今年最後のゴスペルアワーです。私たちの住んでいる宇後町でも先月11月25日に初雪が降りました。
はい、そうですね。また今年はどんだけ雪が降るんでしょうかね。
どんだけって
そのどんだけの使い方はちょっと間違ってると思いますよ。それはともかく、今日のゴスペルアワーはクリスマスの喜びというテーマでお届けしたいと思います。
ほう、クリスマスの喜びですか？お父さんのクリスマスの喜びの思い出はどんな思い出がありますか？
お父さんが小さい子供の時は、普段は20円のカップ入りアイスクリームしか食べれないのに、クリスマスになると大きな赤い包装紙の発泡スチロールに入ったアイスデコレーションケーキを食べられることが喜びでしたね。
ささやかな喜びだったんですね。それでは最初に今年最後のジョークから始めましょう。
はい、ジョークではないんですが、1874年、明治7年に生まれて、1958年、昭和33年に亡くなった木村清松というクリスチャン、伝道者がいました。
ほう、お父さんが1歳の時に亡くなったんですね。
それはともかく、1908年、明治41年、彼が34歳の時にアメリカへ伝道旅行に出かけました。ナイアガラの滝を見ていた時にアメリカ人に言われました。こんな大きな滝は日本にはないだろう。すると彼は、これは自分のお父さんのものだと答えました。
お前は酋長の息子か？と言われると、
いや、私は天地万物を作られた創造主、神の息子だ、と答えました。それから、ナイアガラの滝の持ち主の息子来たる、という看板で、たくさんの教会で伝道講演会をしました。
その木村清松が、小さい子供の時に、教会のクリスマス会に行きました。すると、集まった子供たちに、教会の先生が一人ずつプレゼントとして小さなお菓子をあげました。
木村清松の順番になると、彼は言いました。こんなもんはいらん。こんなもんは食べたらすぐなくなるやろ。いつまでもなくならんもんが欲しい、と言ったというのです。
いつまでもなくならない本当に素晴らしいプレゼントを神様は 私たちにくださいました。
イエス・キリストという最高のプレゼントをくださった日がクリスマス、イエス・キリストの誕生日なんですね。
それではここで今日の最初の賛美をお届けします。森ゆりさんの歌でワンダフルギフト、素晴らしい贈り物という歌です。
幼い日、クリスマスにはプレゼントを待ち望んだ。でも同じ夜、主の独り子が世界一のプレゼントに、私のため命まで全てを捨てて捧げた。失われていたこの世の命のために。
クリスマスは神様が私たちに世界一のプレゼントを与えてくださった日です。
その世界一のプレゼントというのはイエス・キリストというプレゼントです。
それでは今日の一曲目の賛美、森ゆりさんの歌でワンダフルギフトをお届けします。
どうぞお聞きください。森ゆりさんの歌でワンダフルギフトをお届けしました。
今日のゴスペルアワーはクリスマスの喜びというテーマでお届けしています。
クリスマスという言葉はクリストマス、キリスト礼拝という意味です。キリストを礼拝する日がクリスマスです。キリスト抜きのクリスマスが日本では多いのではないでしょうか。
イエス・キリストってクリスマスに生まれて世界中の人からお祝いされてお得よね、なんていう人がたまにいます。
イエス・キリストが生まれた日がクリスマスだったのではなく、キリストが生まれた日をクリスマスとして祝い記念するようになったんですね。
クリスマス、それは神の真実、神の愛、神の救いを感謝し、神を褒めたたえる日です。
嘆きの詩人、水野源蔵さんを紹介します。彼は9歳の時に赤痢から高熱が続き、脳膜炎にかかります。手足が不自由になり、話すこともできなくなりました。一人の牧師との出会いから、神様の愛を知り、イエス・キリストを救い主として信じました。
それから彼は、お母さんの助けを得ながら、50音表を使い、瞬きで自分の意思を表現し、神様を讃える詩を作るようになりました。水野さんは次のような詩を残しています。
一度も高らかにクリスマスを喜ぶ賛美歌を歌ったことがない。一度も声を出してクリスマスを祝う挨拶をしたことがない。一度もカードにメリークリスマスと書いたことがない。だけど、雪と風が叩く部屋で心の中で歌い、自分自身に挨拶をし、まぶたの裏に書き、救いの御子の降誕を御神に感謝し、喜び祝う。
水野さんに神様への賛美をもたらせたのは、救い主イエス様に出会ったからです。イエス・キリストはあなたを救い、大きな喜びを与えてくださる救い主です。
それでは今日の2曲目の歌をお届けしましょう。サムエルさんのプレゼントという歌をお届けします。
それではどうぞお聴きください。
いつも同じ日々、夢見る心はどこへ。恋人たちは素敵な日を過ごすのかな。愛する家族がいれば楽しいのかな。聖なる夜、本当の意味を知らなけりゃ、あの頃の輝きはもう取り戻せない。イエスが生まれた、僕を愛しているから、イエスが僕のそばにいてくれる。いつでも夢でも飾りでもない、消えることない輝き、美しく降り積もる雪より素敵なプレゼント。子供のように何かを手にして、無邪気な笑顔がきらめく、二度と手放したくないから、心の扉を開き祈る。幼い頃感じてた 温かい気持ち今僕に、oh, もう一度与えてください。僕は変わった、イエスがくれた愛の夢、イエスは僕のため生まれ、そして死なれた。ひとときの愛じゃなく色褪せない愛がある。美しく彩られた街の景色
サムエルさんのプレゼントという歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーはクリスマスの喜びというテーマでお届けしています。
今日はすぐ切れる短気なお母さんのお話を紹介したいと思います。
昔は切れる人というのは頭が良くて才能のある人を意味していましたが、時代が経つとだんだんと言葉の意味も変わってくるんですね。
気に入らないことがあるとすぐ切れて大声で怒鳴り出す一人の奥さんがいました。
近所に優しいクリスチャンの奥さんがいて、私も教会に連れて行ってくれないかしらと頼みました。
2年間教会に通って、その奥さんもクリスチャンになりました。
しかしクリスチャンになった後も相変わらず切れやすい奥さんでした。
旦那さんが言いました。お前は2年間も教会に通っているのに相変わらず怒りっぽくてすぐ切れる、一体何を学んでいるんだ。すると奥さんが言いました。
本当にあなたの言う通りね。私って本当に怒りっぽくてダメね。
これを聞いたご主人はびっくりしました。普通であれば、そういうあなたはどうなのよと反撃と怒りの言葉が飛んでくるはずでした。自分を責める人に対してやり返すことなく、自分の足らなさをしっかり認めることができました。それはなぜだったのでしょうか。
自分がどんなに足らなくても、決して自分を見限らない、見放さない、見捨てることのない神様の愛を知ったからです。
自分の努力が、頑張りが実績ではなく、ありのままの自分を神様は愛し、許し、受け入れてくださることを知ったときに、そこに喜びと平安があります。
前回のゴスペルアワーでは、神様の愛、恵みについて紹介しました。目、面濃くないと言われても、具、ぐずでのろまと言われても、見放さず見捨てない神様の愛、それを聖書では、恵みと教えています。
恵みは神様からの一方的なプレゼントです。恵みは信仰によって受け取るだけです。恵みはすべての人に有効です。恵みはイエス・キリストを通して来ます。最後に恵みは永遠にまで拡大し続きます。
はい、それでは今日の3曲目、レインボー・ミュージック・ジャパンの You are Precious という歌をお届けします。
それではどうぞお聴きください。
私の目にあなたは高価で、たとえ私はあなたを愛している。私の目にあなたは高価で、たとえ私はあなたを愛している。驚きのあまり言葉を失う。こんな私も愛され私の目にあなたは高価で、たとえ私はあなたを愛して
Rainbow Music Japan の You Are Precious という歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーはクリスマスの喜びというテーマでお届けしました。
聖書にはサンタクロースは出てきません。しかし永遠の命と罪の許しを与えてくださるイエス・キリストが神様から私たちへの最高のプレゼントです。
それではクリスマスの聖書の物語を最後にお読みしたいと思います。
その夜、町外れの野原では羊飼いが数人、羊の番をしていました。そこへ突然、天使が現れ、主の栄光が当たり一面をさっと照らしたのです。
これを見た羊飼いたちは恐ろしさのあまり震え上がりました。
天使は言いました。怖がることはありません。これまで聞いたこともない素晴らしい出来事を知らせてあげましょう。すべての人への喜びの知らせです。今夜ダビデの町ベツレヘムで救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。布にくるまれ、貝羽桶に寝かされている幼子、 それが目印です。
するとたちまちさらに大勢の天使たちが現れ、神を褒めたたえました。
天では神に栄光があるように、地上では平和が神に喜ばれる人々にあるように。天使の大群が天に帰ると、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださった素晴らしい出来事を見てこようではないかと互いに言い合いました。
羊飼いたちは息せき切って町まで駆けて行き、ようやくヨセフとマリアとを探し当てました。
貝羽桶には幼子が寝ていました。何もかも天使の言った通りです。羊飼いたちはこのことを他の人に話して聞かせました。それを聞いた人たちは皆ひどく驚きましたが、マリアはこれらのことをすべて心に留めて思い巡らしていました。
羊飼いたちは天使が語った通り幼子に会えたので、神を賛美しながら帰っていきました。
この続きはお近くの教会のクリスマス礼拝でお聞きください。毎週日曜日の朝10時半から礼拝にいつでもお気軽においでください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
来年1月にまた
お耳にかかりましょう。